こんばんは。シャンソン歌手、そして写真家の菊池美奈です。歌とカメラとグダグダと。今効果音のようにめっちゃ車かバイクの音がしましたが、気にしないもんっていう感じで普通に話しますけれども、寒かったでしょ？ちょっと前まで。天候が不安定ですよね。今日は暖かいんだけどね、もう風邪ひいちゃうっていう感じです。私はね、もともとアレルギーっ子で肌とかめちゃ弱いんですけど、ここ 2,3 年はね、まあそれにも増して目に来てます。どっちかっていうと右目かな、そしてどっちかっていうと目尻かな。そこでなんか涙っぽくなるんだよね。常に湿ってるみたいな、涙石かっていう感じの、あるでしょう。私なんか千葉県民だからさ、ママさんっていうとこが、山じゃないんだけど、ママさん愚法寺っていうお寺があるんですよ。市川駅のところから歩いていくとこにね、そこの石段に一つだけ常に濡れている石があって、涙石って言われてるんですけど、もう私の目もそんな感じよっていう感じです。常に湿り気をね帯びていて、流れるほどじゃないけどなんか涙が、そして触るとね、サラサラ涙じゃないの、ベタっとしていて気にかかるしさ、ずっとこう中途半端に濡れてると気持ちも悪いので、つい触っちゃうんですよ。そうするとそこがヒリヒリしてね、よろしくないなと思ってるんですが、一応アレルギー用の目薬なんぞで対応してみたりしているのですが、という感じでございます。皆さんはどうでしょうね。で、このさ、寒い時にお風呂に入るじゃない。でゆっくり温まったりするじゃない。そうするとお風呂上がりに体が尋常じゃないぐらい痒くなるんですよ。で、耳ずばれになるぐらい痒いちゃう。もうね、年いったらバリアなんちゅうものはどんどん老朽化してくるものでね、もともと弱いのにさらに年食ってるからそれがよっていう感じで、ただこれはね、もうちょっと改善できないものかなと正直思ってたりはするのですが、話は打って変わって告知しちゃいます。6月の14日の日にね、新橋シャミオールというね、東京のね、サラリーマンの聖地と言われる新橋で、ゆりかもめの始発と言われる新橋で、私歌います。アンドゥートロワーコンサートというね、私のシャンソンの師匠である小堀純子さんという歌い手がいるんですが、その方の一門会という感じです。なので、私のような、まあ、活動しとるよというものも出ますし、いわゆるちょっとカルチャースクールというか、お稽古として楽しんで習ってますっていう方も出ますし、いろいろでございます。2時14時ぐらいから始まるんだよな。14時会場、14時半開演だったような気がするけれどという感じですが、チケット代はね0円フリーでございます。もうどうよ、素晴らしいと思わないか。ただですよ。ただより怖いものはないと言われますけれども、ただですよ。というのはね、やっぱり先ほど申し上げた通り、一種のそのお稽古事として楽しんでる方もいるということで、そういった感じになります。ただし、見てみたいなという方には専用のチケットが必要になるので、私の SNS、に DM ください。インスタとか、X とか、あとスレッズとかね。そちらにですね DM をいただければ、そして送り先をね書いてほしいな。当日手渡しがなかなか難しいと思うので、住所を書いてくだされば、送料はこちら持ちでチケットをお送りしますので、シャンソンってどんな人やってるのとか、私でもできるかしらんとか、どんな曲あるのとか、そういうふうに楽しみだなと、楽しみだな、なんか言葉違ったね、ちょっとこう興味がある、それを言いたかったのは、興味あるけどなぁみたいに、いきなり運勢も払ってコンサート行くのちょっと敷居がなぁみたいに思ってる方にはおぬぬめっていう感じでございますので、一つよろしくお願いいたします。それからですね、6月のね20日だったかな、27どっち なんか私もう一個のラジオ番組で25っつった気がする。27だったかな。市川のですね、天使のコンチェルトというシャンソニエですね、まあ、シャンソニエがメイン、ただしいろんなジャンルもやってるという、そちらにですね、出させていただきます。だいたい3マンが多いです。3人歌い手が出てそれぞれ歌っていくみたいな、そのうちの1名が私みたいな感じが多くてですね、ぜひぜひぜひぜひ、お見えいただければ。こちらは5500円で2部制でございます。6曲ぐらい私は歌うかな。でも他の方々もそれくらい歌うので、もっと歌う人もいるからね、楽しめると思いますよ。で、音もいいし空間もねゆっくり見られる。で、ワンドリ付きで、ちょっとしたおつまみというかお菓子がね出ると思いますので、こちらはもう夜ですけど、夜のね6時半ぐらいから始まる。だからぜひぜひ来てください。本当に来てください。あ、もう一回言っとく、来てください。何回もね言ってみましたけれども、そんなこんなで歌い手活動もいろいろやっております。その反面ですね、最近初めてのこと多くてさ、前回だっけ、あれいつだっけ、言ったのか言ってないのかすら忘れてるが、大相撲を見に行ったりもしたし、その他にもいろいろ初めてがね、大きなことからちっちゃなことまでいろいろあるんですよ。で、私はですね、ちっちゃなことで言えば、初のですね、セルフガソリンスタンドを体験いたしました。どうよ体験しちゃったのよっていう感じで、皆さんにしたら何を言うとんねん今更だと思うんですけど、ずっとね、店員さんのいるガソリンスタンドに行ってたんです。普通にこう、おらいおらいってやってくれて、入れてくれるガソリンをね。っていうのは、亡き父がですね、そんなに車に詳しいわけでもなく、ただただ乗ってるような感じであれば、お店の人がちゃんといるガソリンスタンドの方が安心だよっていう、そういったことを言っていて、まあそれもそうかなっていう気がしてたので、それで行ってたんですけど、この間ね、月曜日ぐらい、週の頭ぐらいに母親の面会に行ったんですよ。母も今ちょっと施設にいるのでね。で、行った後に、ああ、ガソリン切れそうだなとは思ってたんです。だけどちょっと忙しかったので、まあ今日はこのまま帰って、次回また週末に母の、1週間後ぐらいにですね、また母の面会に行くから、その時にまで乗る予定がないなと。だからその時に入れていけばいいやって軽く考えてたんですよ。そしたら急にですね、急遽、別に大変なことじゃなく、まあ事務的な用事なんですが、母の施設にもう一回呼び出されることになり、どうするっていう。で、時間もね、私が忙しすぎて、施設さんに融通してもらって夜行ったんですよ。うん。だから、もう夜だから、普段行ってるガソスタは閉まっちゃってて、とはいえガソリンはなくなっちゃってて、片道頑張って行ったんだけど帰れるかぐらいの量になっちゃって、で今警報がみたいにさ鳴るんだよね、そろそろやばいよみたいな、やばいよゾーンみたいなのがガソリンスタンドのメーターみたいな、あと満タンとかさ、どれぐらいガソリン減ってるよって分かるとこあるでしょ、車乗ってて、あそこでちょっとやばいよっていうところがあるんですけど、それが過ぎると本当にやばいよっていうとなんか鳴るんですよね、警告音みたいのが、やっばみたいな、どうするみたいな、家も近くないし、でね、そこで目の前にあったセルフのガソリンスタンド入ってみたんですよ。もうね、説明を熟読しまくって誰よりもそこに佇んでいたね、私は。スタンドのガソリン入れるガションっていうやつの前にね。で、一生懸命入れたの。まあ、いろいろあったんだけどさ、なんかこう、出てると思って、ハンドルレバーを引かないでずっとこう、ガソリンスタンドの給湯口みたいなさ、穴にずっと突っ込んでたんだけど、あれ、レバーを引かないとガソリン出ないのね。全然知らなくて、そのまんまさ、しばらく突っ込んでて、ずっとなんか、これいつまでやってたらたまんのかなと思って、もしやと思って。で、こう、ハンドルを切ってきた、ビーって出てきて、あーみたいな。一人でね。 めちゃくちゃ賑やかでしたけど。で、終わってですね、車のね、そのガソリン入れるね、口を閉めるんですけど、それがうまくいかなくてさ、本当はもう閉まってるのに、まだ動くから、これいつまで回せばみたいな。そしたらね、あまりになんかおぼつかなかったと見え、常勤というか一人いるでしょ、スタッフさんが。出てきてくれて、大丈夫ですかみたいに言われて、初めてなんですとかって言ってね、あ、こうなってればもう大丈夫ですよって言われて、ありがとうございますって言って帰ったんですけど、実は結構緊張してまして、ふーって感じだった。終わってふーって、よかったっていう感じでしたけど、何事もね、やれば、できる、やればできる子ということで、なんとか頑張れたんですけど、そうするとさ、人間って厳禁なもんでさ、やっぱり友人のね、よくしてくれてるって、別にそんな過剰によくしてもらってるわけじゃないけど、友人じゃなきゃやっぱり私のようなものはね、なんて思ってたけど、セルフ行っちゃうとさ、楽だねってやっぱ思っちゃった。いけないね。そうなのよね。いけないと思ってるけど、楽だったのは事実なの。何せ、深夜とかでもさ、できるからさ、私のライフスタイルにはぴったりって感じなんですけどね。まあ、ちょっと自分の現金さに呆れ果てながらも、まあ、正直助かったと。そのような形でございました。皆さんはそんなちっちゃな、こう、冒険というかね、ちっちゃいことなんだけど初体験したぞっていうことがあったら教えてほしいなと思ったりします。その時の失敗談とかも教えてほしいです。それでは今日はこの辺で、歌とカメラとグダグダと。